こんにちは、遠藤勝樹です。さあ、ということで秋山先生、今日はですね、皆様にお知らせということでやっていきたいと思います。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
ということでね、有機体経営実践フォーラムが9月に開催されることになったわけですけれども、今回秋山先生もね、企画運営にがっつり入られている状況ですのでね、そのお立場からね、皆さんにどんなことをお伝えしたいのかということで、いきたいなと思いますが、
はい、
どうしましょうかね、どうですか。
この、有機体経営実践フォーラムというのは、今まで、名前は名称違っていたんですけども、
私グローバル経営者フォーラムイン九州という名前でね。そうそうそう。
で、多分ポッドキャストでもたまに私が博多に行ってそういうの出てきましたよみたいなお話ってしてきたと思うんですよ。それの、スピンオフというか、東京開催ということでやるという話が出てきたので、じゃあこれ私もその運営の方にぜひ関わらせていただきたいと手を挙げたのがきっかけなんですね。で、なぜその私が関わりたいと思ったかみたいなことをちょっとお話できたらいいなと思ってるんですけども、最近私こうある問いにぶつかったというか、その自分自身でちょっとある疑問が湧いてきたわけです。それ何かっていうと、皆さんご存知の通り、私およそ17、18年かな、エグゼクティブコーチとして経営者とかリーダーの支援をずっとしてきたわけです。
そっか、そんななるんですね。
でそれってのはどちらかっていうと、その経営者とかリーダーの方にもうマンツーマンでつく支援なので、その方が抱えてる悩みとかその問題に、私なりに真剣に向き合ってきたわけですよ。例えば人の採用がなかなかできないとかね、あとはその財務的に苦しくなってるからどうしてようとか、あとはもっと派生していくと、実は事業承継で家族の問題で来てみたいなところにずっと向き合ってきたわけです
ね。もうあらゆるジャンルを扱いますもんね。
でそこで私が考えてきたことは何かというと、その経営者の方が一生懸命経営してると、そこでスタックしてるから、じゃあこの問題の本質は何かとか、どうやったら整理できるかとか、どうやったら前に進むことができるのかってことを、やってきたわけです。
その社長さんがってことですよね。
そうです。ただですね、ふと思ったのはあるきっかけがあってね、その社長さんのその悩みを解決することが本当にこの会社を守ることとつながっていくのかどうかっていう疑問が湧いちゃったわけです。つまりその自分でしたですよ、経営者の支援をするということが、会社の存続になるんだろうなと漠然としか思ってなくて、
でも会社はトップですからね、トップの支援すれば会社が変わるのは事実、なんかその通りですよね。
でも本当にそうなのかなって。例えば私がずっと伴走してきて会社の業績がぐわーっと上がったりするわけですよ、実際。
見てきてますよ。
でその結果実は問題も起きちゃったりするわけです。会社の中で問題が起きたりね。例えば、なんだろう、ナンバー2の人がそれこそ辞めて、そして、会社のこうお客さんを持ってっちゃったとかね。あとは大量に辞めてしまったとか、そういうことが起きた時に、改めて私はその経営者を守るということをやってきたけども、会社を守るっていうことはやってきてたのかなみたいなことがすごい湧いちゃったんですね。でよくよく考えてみるとですよ、なぜ私がその経営者支援をしたかったと思うかっていうと、やっぱり皆さんご存知のように、日本における中小企業の役割ってでかいじゃないですか。でなぜかというと、みたいな、労働人口の 70% は中小企業があって、雇用の創出だとか経済がみたいに思ってたんですけども、
日本の多様性だってね、中小企業が作ってるようなもんですからね。
そうなんですよ。で実は私が目を向けてなかったのは、その中小企業の役割のもう一つというのは、今までそのずっと守られてきた、日本の文化とか風習というのも、実はその中小企業によって守られてたんじゃないのかなっていうふうに思い始めたんです。だってですよ、例えば仕事の働き方って会社で教わるじゃないですか。顧客にどう接するのかとか、部下にどう接するのかっていうのは会社で教わるわけですよ。
社会に出てるからね、会社で初めて指導される話ですよね。
そうするとですよ、ある方が社会に出て 社長さんがこういうことだと、それを見たらですね、いいなと思ったら多分子供にもやっていくような気がするんですよ。
まあ見えないとこで仕事とは何かとかね、相手とどういうふうに付き合っていくかが無意識でこう教育されちゃいますよね、親から。
私はまあそれを見てなかったって話なんですけども、でもよくよく考えるとね、例えば私のお客さんで、未だにというかお歳暮は必ず手渡しなんですって。
はいはいはい、
もう絶対に手渡しなんですって。
うんうんうん。
それはなぜかって聞くと、まあ、2つあって、1つはやっぱり本当に感謝してるから、その気持ちを伝えたいって言うんですって。
うんうんうん。
で、なおかつ、どうやら話を聞いていくと、まあ、直接じゃないけども、まあ、その方のお父様とかお母様がなんかそういう感じの方っぽいんですよね。
ああ、なるほどね。まだ、2代目、3代目というか、
そうそう、
承継者なんですね。
うんうん。
で、そこを見てて、親が、その顧客とかの関係に対してそういう思いで感謝をっていうのを見てたんで、結果的にそれを継いでるっていうことですかね。
で、まあ、そういうことを例えばお父さんがやってる息子さん、その方は社長さん、うん、息子さんが見てるはずなんですよね。
はいはいはい。
まあ、それからそれがやっぱりそのいうのを、あ、うちの社長はなんでわざわざ手渡しなのかなって考えるわけですよ。
あ、
まあ、それがじゃあ俺もってなるかどうかは別として、やっぱり気になるわけですよね。
はいはいはい。
あとこういう社長さんもいます。必ず朝一番早く出勤して、スタッフが来てタイムカードを押すときに全員におはようございますって言ってるんですって。
うーん。
それもどうしてっていうと、お父さんがやってたからなんです。
でもそれはあれですよね、そこに意味と価値を感じててお父様がやってたんで継いでるっていう話で、なんか悪習だって逆の一方でありますよね。
ありますあります。あ、そうなんですよ、遠藤さん、逆もあり得るってことですよ。つまりその今今度私が娘が就職しましたけども、
はいはいはい、
彼女がその会社に行って
人に質問ばっかりしてるかもしれないですよね。やたらこの子を質問する子だなみたいな。
いやいや、怖い。でもそこでその、まあ、娘が、まあ、社長さんとか、まあ、社員先輩方と接するときにね、お客さんとどう関わるかとかっていうのもそこでこう得ていくわけですよ。
いや、あの子がねそんなことになってるわけですね。ちょっと涙顔が浮かぶくんで涙ぐましく聞きますね。
いや、そんなことを考えてるとね、その会社ってどういう場所なのかなっていうと、その実はその人との接し方とか地域の根差し方とか、そういうものをこうなんていうのかな、つないでいくような場だったんじゃないのかななんてのを最近ようやく感じ始めたんです。
あ、ってことを考えていくと、どういうことですか、うん、今までの経営支援をしてなかったんじゃないかって話をされてましたけど、
う
ん、
そうそう、ということは、
はい、
私はその経営者の悩みっていうのは見てきたんですけども、
はいはい、
その会社自体がそれこそ地域とか社会に対してどういう役割を担ってるのかとか、そのどういうものを受け継いできたのかとか、どういうものを残さなくちゃいけないのかっていうところにあまり目を向けてなかったんじゃないのかなって。
なるほど。
例えば先日、秋山先生 MA をやろうと思ってるんですけどどう思いますかみたいな相談が来たんです。そうすると、私は MA を成功させたい、買いたいって言ってるんで、それを成功させる支援するじゃないですか。
あ、だから社長がやりたいって言ってるテーマをどうやって支援するかって思考するかと、ね、
当然コーチは、
うんうんうん、
ただそこでやっぱ考えなくちゃいけなかったのは、その MA をすることによってその社員はどうなるのかとか、その地域との関係はどうなるかってことまでも一緒にその社長さんと考えなくちゃいけなくなってくるわけですよ。
はいはいはいはい。
いや、ということをね、いっぱいいっぱい考えてくると、結局とどのつまりその会社っていうのは、その社長さん含めてですよ、
うん、
自分たちは一体どういうものを受け継いできて、どういうものを守っていくのかみたいなところの問いにどうしてもぶつかっちゃうわけですよ。
なるほどなるほど。まあ、次の世代に何を残すのかみたいなテーマとちょっと近しいところなんですかね。
そうなんです。で、その時に何を残すかっていう時に、ここでポイントが、自分が残したいものを残すでいいのかなって。
おお。
だってですよ、例えば私が、じゃあ子供だとします、子供にね、自分がこういうこと学んだんだみたいな、それを伝えよう、残したい、いや、それってめちゃめちゃ一時の話じゃないですか。
うんうんうん。
例えば私が、じゃあなんだろう、コーチングっていいんだよ、 人とのコミュニケーションっていいんだ、ワンワンはいいんだってことを伝えたところで、すごい短いスパンの話でずっと残していくものかっていうと、うーんみたいなところあるわけですよね。
うんうんうん、
みたいなことを考えるときに、やっぱり改めてその私たちっていうのは、まあ、先代、皆さんの先代でもいいし、親でもいいし、もう少し言うと地域でもいいし、社会、まあ、国から一体いやどういうものを受け取ってきたのかなみたいなことをやっぱり感じなくちゃいけないのかなってめちゃめちゃ思ったんです。
あ、でもその話をするとあれですよね、なんか、コーチング的に自分の中に探したってないですよね、きっと。
そうなんですよ。それを自分の中でずっと探してきたんです、私は。
ああ、なるほどね。そういう意味か。はいはいはい。
だから、結局ね、今まで私はちょっと話戻っちゃうけども、
はい、
経営というものはやっぱりビジネスモデルという見方しかしてなかったんでしょうね。
うんうんうん。
その、なんだ、うん、ビジネスモデルですよ。そうじゃなくて、会社というものが地域とか社会とか、まあ、国も含めてどういうふうにこう連なってきたのかとか、どういうものをこう感じ取ってきたものかっていうことがやっぱりないと、この会社は何を守るかみたいな時に何も語れなくなっちゃうんじゃないかなって。
それって会社の中でじゃあ社長さんにコーチングしてったりやっていくと結果的に見えるもんなんですか？
そうなんですよ。その社長さんの大切にしてるものしか見えてこないってことですね。
あ、ってことですよね。
うんうん。まあ、それはそれで、彼のパフォーマンスを上げるという意味ではめちゃめちゃ重要ですよね。
うんうんうん。
ただ、その、会社を残すとか、社会にどう貢献するかっていうところは、やっぱり社会とか、なんだろう、国の動きみたい、国の動きみたいなものを見ていかない限り、わからないですよね。まあ、ということで、まあ、今回のフォーラムというのは、まあ、それも含めてまず私自身が一体この国とか社会はどんなものをこう守ってきたんだろうとかね、そして経営者の中でも受け継いだものを守るために経営をしている方がいらっしゃるので、まあ、そういう人の話をダイレクトに行くことによって、あ、なんか自分が守りたかったものは何なんだろうかみたいなことを考えるきっかけに自分自身もしたいし、
うん、
ぜひこの聞いてる皆さんもね、その場所に行ってその方たちの話を直接聞くことによって、なんかこう重なるものがあるかもしれないんですよ。あ、なんかこの話俺胸に響いたみたいな。
いや、重なるっていうよりもなんか心動かされるものっていうことですよね、うんうん、感動するというかね、なんだこれはっていうものをね、あれって私も言ったらコンテンツ屋さんじゃないですか、
うんうんうん、
仕事上ね、コンテンツではやっぱ届けない、届けられないところの話ですよね。いい話、いい情報は、まあ声だとちょっと声色、言霊は乗りますけど、
うん、
でもやっぱりリアルで集まった場とかでの出してる感覚とか、その時の雰囲気で感じ取る、なんかそもそもなんか違うぞこの人が言ってるものっていうのって、絶対的にリアルじゃないと得られないのは本当に、仕事柄逆に感じますよ。
うん、そう、まあ、ですから今回は実はその、まあ、リアル開催でしかないので、まあ、9月なのでね、ぜひ皆さんその今から日程調整していただいて、ぜひね、こう何か自分が心震えるものがぶつかるんじゃないのかなって気もしてるので、
うん、
まあ、ぜひですね来ていただいて、私も行きますので一緒にですねその場を
作って、行きますのでっていうかね、やってる側ですか。
そうです。まあ、でもそこにいるのでね、その皆さんと一緒にぜひその場を作っていきたいなっていう思いで告知させていただきました。
ということで、2026年今年ですね、9月の9日水曜日10時から、はい、5時半フルフルで1日ね、さまざまな方々のご登壇と、実際にねポッドキャスターの人たちほぼ皆さん参加者としてもねいらっしゃいますんでね、
そういった面白いですよ ね、
そうです ね、 ね、休憩中とかにね絡んでいただきましてねという感じになりますので、はい、東京で行います。概要欄に URL 貼っておきますので、ぜひチェックしていただけたらというところで、よろしいですか？
はい。
終わりたいと思います。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか？番組では、秋山城賢治への質問を受け付けております。ウェブ検索で、秋山城と入力し、検索結果に出てくるオフィシャルウェブサイトにアクセス。 その中のポッドキャストのバナーから質問フォームにご入力ください。また、オフィシャルウェブサイトでは無料メルマガも配信中です。ぜひ遊びに来てくださいね。